ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
はい、皆さんは映画って見ますか、ね。昨日も、まあ、あのフィクション、真実に基づいたフィクションといってね、あの志村けん物語を、ね、やってましたけどね、なかなかこうお笑いの人だったのに、なんかあえて見るとちょっと感動してくるような、ね、ストーリーでしたけれども、映画が好きな人は、ね、映画、見て、いらっしゃると思うんですけれども、日本で、まあ、巨匠と言ったらですね、黒澤明監督だと思います。黒澤明監督は日本を代表し世界を代表した、映画監督の一人ですけれども、この監督にまつわるエピソードというものがたくさんあるそうです。そのエピソードの一つなんですけれども、監督は日本国内でも地方に行ってそして撮影する時があったそうです。地方に行って撮影するとその地方の、まあ、有名旅館ホテルに泊まるわけです。まあ、撮影隊にか、とっては、まあ、それは普通のことです。でただ地方に行って撮影する、でもホテル側としては大変なことです。黒澤明監督チームが来るビッグプロジェクトになるわけです。ある旅館に泊まった時のことですけれども、監督のお付きの人がいたんです。そのお付きの人が一人の坊やを呼んでこう言いました。明日の監督の朝食について相談したいんです。で坊やは、あ、はい、わかりました、何がいいでしょうか。はい、あの監督はいつもプレーンオムレツを食べているんです。なのでプレーンオムレツを明日は一つ、そして監督の部屋に、持ってっていただけますか。そうすると坊やは、あ、わかりました、ちょっと確認しますって言って後ろに下がってきます。すぐ出てきて、あ、大丈夫だそうです、そう言ったんですね。で次は朝、まあ、あのそのお付きの人が監督におはようございますって言ってその部屋に行くんです。そうすると監督がおはようって言って、まあ、朝食を食べていたんですけれども、あのプレーンオムレツって皆さん意味わかります？プレーンオムレツって何も入っていないオムレツなんです。で監督が、食べているオムレツを見るとハムが入っているんです。で、あの横にプリンが添えてあるんですね。で、あれ監督、あれね、頼んだのがね、ハムが入ってたんだと思ってね。で監督、ハム入ってるけど大丈夫ですかって言ったんです。そしたら、うん、まあハムが入ってるのも美味しいかなって、いつも何も入ってないからねって言って、うん、多分これはね、この地方の旅館のねサービスでしょ、はっはっはって言って食べたそうです。でその後に、まあ、あの旅館を後にするときに、今日の朝食も美味しかったですよって言って監督が帰ったそうです。で、まあ、その撮影を終えて、まあ、家に帰って、で朝食を食べるときに、もちろんいつものプレーンオムレツを食べるわけです。そのオムレツを食べたときに監督はね、こう思ったんです。なんであの時プレーンオムレツって言ったのにハムが入ってたんだろうって、ね、その時にサイドに添えられていたものに気づいたんです。プリンだったのって。そうか、あれはプリンオムレツだったんだって気づいたんです、監督がね。何が起こったかというと、ボーイが聞きました、プレーンオムレツ分かりました。でシェフのところに行ったんです。監督は明日プレーンオムレツはそうです。何、プリンオムレツ、いや、あのプレーンオムレツだと思います。プリンオムレツだろそれは、聞いてこい。いやちょっと聞きづらいです。うん、まあじゃあしょうがない、おそらくそれはプリンオムレツだろう、ね。それでそのシェフたちが調べたんですって、プリンオムレツって何だろうって。おそらくね、監督は世界中に行っている、もしかしたらヨーロッパの本場でプリンオムレツという、まあ、白物を食べたんだろう、調べたんですって。一つ見つかった絵がプリンが添えられているオムレツで、中にハムが入ってたんですって。だからそれを出したんです、ね。で、まあね、まあ、最終的には、まあ、監督が美味しくいただいた、あ、そうなんですけれどもね、まあ巨匠黒澤監督だったから聞けなかったことだと思います。むしろね、こうだろう、ああだろうって考えて、まあいいものが、まあ、できた、最終的には、まあ、いいものができたから、まあよかったなっていう、まあ、感じ、ですけどね、まあ、これはより良いものを想像し成功した例、です。 で、これはガラテヤの人たちの姿に少し似ているのかもしれません、ね、でもガラテヤの人たちは、より良くしようと思って失敗してしまった人たちだったんです。当時のガラテヤの人たちはパウロによって伝えられた福音を信じたんです。パウロによって伝えられた福音って 何だったかというと、もちろんイエス・キリストを、信じ、イエス・キリストは私たちの全ての罪の身代わりとなって死んでくださった。それを心で信じるだけで私たちは神と永遠の関係を持つことができる、それはこの地上でももちろんそうだけれども、そのこの地上の人生が終わったとしても、その向こう側に天国という約束が与えられる。それを心で信じるだけでその約束を与えられるんだ、ね、そうパウロは伝えたんです、ね、でもそこに、立法主義者という人たちが入ってきました。ユダヤ原理主義者、立法主義者という人たちですね。その人たちはイエス・キリストの福音を信じるだけ、それでは、生ぬるい、私たちの先祖、ユダヤ人の先祖が守っていた旧約聖書の立法も守るべきだ、こう教えたんです。ガラテヤの人たちはそれをそのまま鵜呑みにしてしまったんです。あ、確かにそうかもしれない、それもいいかもしれない、ね、そう言って多くの人たちが元の福音から離れていってしまったわけですよね。そんな人たちに著者のパウロが待ったをかけて、もう一度福音の真理を語りかけている。これがガラテヤみたいな手紙、ね、今までの流れでした。で、今日の箇所でもパウロの熱意のこもったメッセージが続くんです。これはね、よく聞いてくださいっていうメッセージなんです。だから今日のメッセージのタイトルは Attention Please なんです、ね、よく聞いてください、 Attention Please そう言ってるんですね。人の注意を、引く色って皆さん何色か知ってます？後ろのドア赤ですけれども、赤とか黄色、これは人の注意を引く色ですよね。止まれは赤で書いてあります、ね、あとの注意したい方がいいものは黄色で書いてあります。それだけじゃないですよね。サッカーで言えばイエローカード、ね、警告、レッドカード、もう退場ですよね。注意を引く色ってものがあります。じゃあ皆さん、注意を引く話、みんなの注意を引く話ってどういう話か知ってますか？一概に面白い話じゃないです。その人が好きな話、ね、その人の何か、ね、趣味の話、確かにそれもそうかもしれません。でも全ての人が、共通の趣味を持っていたら、まあ、面白いと思っていることも、ね、そんな共通のものはありません。全ての人に共通な話で、全ての人の、注意を引く話って何かというと、命に関わる話です。その人の命に関わる話、それは全ての人の注意を引くんですね。例えば飛行機、皆さん乗ったことありますか、ね、飛行機に乗って、そしてみんな席に着きます。出発前に必ずスチュワーデスが Attention Please って言うんです、ね、そしてライフジャケットの説明をします。で、こうやってやって振って入れて、そしてこうシュッてやるとかね、そういうものですよね。もうこれね、1回見ればいい、大体ね、3回4回5回10回ずっと見てるとね、もうね、もう本当にもう寝る時間になっちゃうんですね、それね。でも人のね、命に関わる話っていうのは全ての人のアテンションを引くんですよ、ね、まさに今日のパウロが話している、こと、これは全ての人の命に関わること、まあ命というとも地上の命ですけれども、まあ、その命のことじゃないんです。いや、むしろ永遠続く命の話をしているんです。全ての人の霊的な話、信仰の話をパウロはしているんです。だからパウロはアテンションプリーズ、ガラテヤの人たち、そしてこれを読む全ての人たち、ね、よく聞いてください。これはあなたたちの信仰生活を左右することですよ。神様との関係の上で重要なことですよ。こういうふうにして語っているのが今日の箇所なんです。じゃあパウロが語っていることは何かというと、今日は3つのことに分けて見ていきたいと思います。まず一つは、福音の深さ、そして大きさを忘れてはいけないとパウロは語っているんです。イエス・キリストがしてくださったこの福音の大きさや深さを忘れてはいけない。今日の箇所の2節でパウロはよく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。 もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって無益、何の益もないのですと語っているんです。この割礼を受けるというのは律法を守るということなんです。つまり律法を守り、何か行いによって神に近づくと考えている人たちは、イエス・キリストの福音という素晴らしいプレゼントのその内容を忘れてしまっている、ね、今までは律法に確かに、縛られていた、その律法を守らなければいけなかった。でもイエス・キリストが私たちに素晴らしい救いというプレゼントを与えてくださった、ね、私たちがただイエス・キリストの十字架と復活を心で受け入れるだけで、いやむしろ律法を全て行ったことと同じことになるんだ、ね、ただ心で信じるだけでそうなるんだ。そして全ての人が神と永遠の関係を持つことができる、この福音の素晴らしさ、この福音の大きさ、この福音の深さを忘れてはいけない、こうパウロは言ってるんです。喉元すぎれば暑さも忘れるということもありますよね。暑いものでも飲んでしまえば、まあ、その暑さも忘れてしまう。辛いことがあっても、まあ、その辛さを過ぎればその辛さも忘れてしまうということだと思います。でもね、この逆のことも、ね、私たち言えると思うんです。私たちと神様との関係でね、私たちの人生に素晴らしいことを神様はしてくださいます。でも少し経つと私たちね、不思議と忘れてしまうのかもしれません。パウロはイエス・キリストが命をかけて私たち一人一人を神様のもとに引き寄せたんだ、この、ね、福音の深さ、偉大さを忘れてはいけない、そう言ってるんですね。エペソ人への手紙の3章の17節から19節でパウロはこう言ってるんです。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が全ての生徒と共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、まあ、こう言っているんです。いつでもキリストの愛の深さを忘れてはいけない、こうパウロは語っているんですね。これが私たちが神様と歩んでいくのに必要な、まず一つの、今日はね、パウロが話している一つのポイントです。じゃあ二つ目は何かというと、福音を信じることと律法を守り行うこと、これは相反することである、対立していることであるということなんです。今日の3節で、割礼を受けるすべての人に私は再び証しします、その人は律法の全体を行う義務があります。パウロはもしあなたが律法によってまた何か良い行いによって神に近づきたいのであれば、その律法の全てを守らなければいけないんだ、ね、私たちの生き方には二通りしかない。一つはイエス・キリストを信じ神と共に歩むこと、あともう一つは律法を行い、そして行いによって神に近づくことである、ね、それぐらい私たちがこの福音、私たちが持っている福音とこの律法を守っていくことは、これは相入れない関係のものなんだよ。だからどちらしかない、もちろん福音に戻ってきなさい、そうパウロは言ったんですね。なぜこうやって言ったかというと、もちろんこのガラテヤ人への手紙のメッセージを聞くそのガラテヤの人たちがこの律法を守ることに流れていってしまったからです、ね、今日パウロは行いによって生きていく、まあ、そうね、少しでも決めてしまうとあなたは神の恵みから離れていってしまう、そう言ってるんです。この4節ですね、律法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのです、ね、だから福音を受け入れたらもう律法のことは完全に忘れなさい。もしあなたが何かしよう、こうやって何かして神様に近づこうと思っていたら必ずこの恵みから離れていってしまう、こっちは忘れなさい。そして福音の中で神様と共に豊かに歩んでいきなさい、ね、なぜかというとこの福音によって私たちは全てから解放されたんです、ね、だからこそ私たちはこの福音の中でこの 自由と解放の中で神様と歩んでいくべきだということですね。でもね、教会に来て、そして神様を信じて福音を信じます。でこうおっしゃるかというんですね、確かに自由って解放って素晴らしいんです。でもね、私にとっては何かしなさいって言われた方が簡単なんですよ。こうした方がいいんじゃないとか、こうしなさいって言われた方がなんとなく生きていくのに簡単なんですよって、ね、おっしゃる方もいらっしゃいます。あるアメリカの若い宣教師の話なんです。彼は20代の前半に神様を信じました。そして、今まで聞いたことがなかったこの福音を知って、そしてこれは素晴らしい、本当にたくさんの人に知っていただきたい。で、彼はですね、祈っていると、僕はアジアに行きたい、そう思ったんです。そして、数年後彼は、アジアの国の一つ、まあ、タイに行ったんですね。単身でタイに出かけて行って、そのタイの教会で彼は奉仕をすることだったんです。そのタイについて、そしてそのタイ人の牧師先生と話をして、そしてこれからよろしくお願いします、私何をしたらいいでしょうかってこう聞いたら、掃除をしていただけますか。あ、分かりました、喜んで、ね、教会の掃除をし、敷地の掃除をしたんです。じゃああと何をすればいいですか。そう聞くと、そうですね、今は大丈夫ですってこう言ったんです。その後に何日か経って、そしてまた、その先生に聞くんです。私は何をしたらいいでしょうか。掃除をしてもらったらいいかな、そう言われたんです。あ、分かりました、その掃除をして、そして、それで、まあ、と自分がね、何かこう自分は何をしたらいいんだろう、そう思うように、なったんです、ね、で彼はもしかしたら、自分はこの地にいらない人なのかもしれない、そう思ったんです、ね、今僕が、こう何かね、こう何をしたらいいんですか、そう言ってもね、ずっと何をしてくださいとも何も言われていない、ね、もしかしたら自分はここには必要とされていないんじゃないか、そう思い始めてしまったんです、ね、何日も何日もすることがなくなってしまって、彼は実はちょっとね、少し落ち込んでいたんです。で、そうした時に、まあ、彼がね、もう一度その牧師先生と話し合って、そして私は何をしたらいいですか、先生、私はこの教会にいらないんでしょうか、ね、もしかしたら私はお荷物なのかもしれません、もう、アメリカに帰った方がいいでしょうか、こう彼は言ったんですね。そうするとその牧師先生がこう言ったんです、あなたに神様は何て言ってますか、神様はあなたに何てしてほしいって言ってますか、こう言われたんです。そして彼はね、ハッとしたんです。彼はね、この牧師先生からの指示待ち症候群になってしまったんです、ね、で本来だったら神様は自分に何をしてほしいのか、ね、こう考えるのに、いや、この先生は自分を必要としていない、周りは自分を必要としていない、じゃあ私はここに必要ないんじゃないか、そう思ってしまったんです、そうではなくて、神様は私をここに置いてくださった、じゃあここに置いてくださった神様は私に何を計画しているんだろう、こう考えるべきだったんだ、ね、そこに立ち返ったんです。そして、彼は神様に、ね、祈るようになったんです。私は何をしたらいいでしょうか、ね、そしてこの箇所に、ね、目を向けたんです。ピリピリとの手紙の2章の13節、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。彼はタイという地で何をすべきなのか、その、思いを通して神様は私に語りかけてくださるはずだ、ね、そして彼は祈っていたんです。そう祈っていると、彼は自分が得意としていた音楽をタイ語をちゃんと学んで、そしてその教会で教えるって思ったんだそうです。そしてそれからタイ語を自分で学んで、そしてその、自分の得意としている音楽を、ね、その若い子たちにタイ語で教えていくという働きをね、そこでしていったという話です。おそらくこれが福音の中に生きていくということだと思います。 何かを、ね、決まったことを守り生きていくの、ねそういう生き方をしなさいと私たちパウロはそして神様はおっしゃってないんです。福音の中で自由と解放の中でじゃあ自分に与えられた使命は何なんだろう、ね、それを祈りながら志を立てさせてください、ね、自分私たちのうちで志を立ててください。神様に耳を傾けながら歩んでいくということですね。私たちもねこの自由と解放の中で神様と共に大胆に歩んでいきたいんですよね。じゃあ、最後のポイントは何かというと愛のために歩んでいってほしいというメッセージです。今日の6節でキリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく愛によって働く信仰だけが大事なのですとパウロは言っているんです。私たちが神様との歩みの中で日々求めていくべきことは愛のために生きていく、ね、愛を願い生きていくということですね。でも、まあ、愛と言ってもこう、まあ、漠然としています。でもイエス・キリストは、マタイの福音書の中で2つの愛、これを願っていくこと、これがこの聖書全体を全うすることである、こういうメッセージをしたんです。これはマタイの福音書の22章の36節から40節です。先生、立法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せ、これが大切な第一と戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。立法全体と預言者とかこの2つの戒めにかかっているのです。こう言ったんです。私たちの中でもさまざまな思いが、あると思います。でも私たちにとって大切にすべきことは私たちがこの2つの愛のために歩んでいくということなんです。神様や自分の周りに愛を示しているか、ね、全てのことの動機は私たちの作者である神様を喜ばせているか、もしくは私たちの隣人に愛を示しているかという、ね、動機で歩んでいきなさい。でこうパウロはガラテヤの人たち、そして、今日も私たちに教えているんです。で皆さん、ヨハンナ・シュリピという、方を知っていますか。聞いたことありますか。もしこの、ねまあ、名前を聞いてピンとくる人は、ね、もしかしたら珍しいかもしれません。でこの方はスイス出身の有名な作家なんですけれども、このヨハンナさんの代表作はアルプスの少女ハイジです。 でアルプスの少女ハイジ、このヨハンナさんは、まあ、裕福な家庭でお父さんがお医者さん、そしてお母さんは詩人、まあでのね、家庭に生まれるんです。わりかし今裕福な家庭に生まれたんですけれども、すごくね、紳士な、お父さんもね紳士な方で、クリスチャンの家庭に育ったんです。まあ、もちろんヨハンナさんは、まあ、作家なのでアルプスの少女ハイジだけが作品ではありません。でもちろん代表的なに知られているのが、このね、アルプスの少女ハイジですけれども、ある方はですね、ヨハンナさんの作品を見るとひたすら神様のを信頼していれば道が開けるというねメッセージをこうひしひしと感じるようなね作品だらけだとこうおっしゃるんですね。つまりこの神ひたすら神様を信頼していれば道が開けるというのはこのヨハンナさんのライフメッセージの一つだと思います。だからこれをね多くの人に伝えたい、こういうふうに思っていたんですね。もちろんヨハンナさんの伝え方というのはこう押し付けがましい伝え方じゃないんです。すごくね誰にでも、受け入れやすいようなメッセージで、まあ、もちろんそれ作品を通してですよね。それでシンプルかつ簡単にねいつも伝えていたそうなんです。アルプスの少女ハイジのクライマックスって皆さんご存知ですか。ねクララが立ったっていうね、そういうシーンです。 ね、まあ、もちろんこれはね、ハイジで励まされてこのね映ってますけれども、このクララがね、まあ、立つ、シーンなんですけれども、でも実は原作の第一作目というのはこのクライマックスのシーンはクララが立つシーンではないんだそうなんです。どういうシーンかというと、過去に放蕩歴があり神様とつながっていたけれども離れてしまっていたこのハイジのおじいさんがハイジの促しそして働きによって再び教会に行き、そして神様にもう一度出会うっていう場面なんだそうです。でね、おじいちゃんはこう言うんです。神様とつながることがこんなにいい気分だなってとね、おじいさんは言うんだそうですね。つまりヨハナさんは私たち人間にとって一番必要なことは神様と出会うことである、ね、そしてその作者と共に歩んでいくことである、それを信じていたんですね。もちろんこの、ヨハナさんにこの素晴らしい信仰を教えたのはお母さんだったんです。お母さんは実は牧師の娘として育ったんですね。そして詩人としても活躍していましたけれども、毎朝毎晩、子供たちに聖書の言葉を 語っていたんだそうです。で、ある時山上の説教の、主イエス、キリストの言葉で、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるというね箇所を読んだんですね。まあ、そうするとヨハンナさん当時5歳でしたけれども、お母さんにこう聞いたんですって。お母様、どうして心の貧しい人が幸いなのですか、こう聞いたんですね。実はその時がお母さんがたまたまフォークをこのテーブルの下に落とした時だったんだそうですね。でそれをヨハンナが拾ってあげた時だったんですね。でそこでお母さんはこう答えたんです。このフォークは私が落としました、ですから私が拾うべきです。しかしヨハンナが落ちたフォークをすぐに拾ってくれたこと、これは彼女の優しさです、愛です。心の貧しい人というのは人のために優しい心を持って尽くす人のことを言うのです。生きているものは皆常に何かを求めています。人間が求めているものは食べ物だけではありません。人の親切さ、優しさを、思いやりを求めています。命あるものは本当に貧しいのです。与えてもらわなければ生きていけないのです。そのことを知っている人が心の貧しい謙遜な人なのです。神なんかいなくてもいいではないかと考えている人が世の中にはいます。このような人は傲慢な人です。心の貧しさがわからない人なのです。まあ、ヨハナのお母さんは生活の中で愛を持って子供たちに信仰を伝えていた方なんですね。まあ、そんなお母さんに育てられてヨハンナもいつも神様を愛し、そして人を愛する人になっていたんですね。私たちもまあ日々の生活に追われて、まあ日々忙しいでしょう。でもですね、少し立ち止まって私たちがこう何かする、その思いはこれは神様を愛することにつながるかな、神様を喜ばせていることなのか、もしくは神様が作った私たちの隣人を愛することに伝わっているのか、ね、そんなことを私たちが立ち止まって祈りながら考えて、そして考えながら歩んでいってもいいのかもしれませんね。なぜなら私たちのこの全ての動機はこの愛を願うことであるからです。今日もこのパウロを通して伝えられた神様からのメッセージに耳を傾けていきましょう。では一言お願いします。愛する天のお父様、あなたが私たち一人一人を素晴らしい作品として作ってくださり感謝します。そして恵みとして、あなたの福音を私たち一人一人に届け、そして信じるすべての者が神様あなたと素晴らしい永遠の関係を持つことができることを感謝します。どうか日々の歩みがあなたを喜ばせ、私たちの臨時を喜ばせる、 愛を示す、そんな歩み方でありますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。